聖書をお読みいたします。旧約聖書986ページ詩編146編1節から10節まで。詩編146編一節より、ハレルヤ、私の魂よ主を賛美せよ。命のある限り私は主を賛美し、ながらえる限り私の神に褒め歌を歌おう。勲功により頼んではならない。人間には救う力はない。霊が人間を去れば、人間は自分の属する土に帰り、その日彼の思いも滅びる。いかに幸いなことか、ヤコブの神を助けと頼み、主なるその神を待ち望む人。天地を作り、海とその中にあるすべてのものを作られた神よ。とこしえにまことを守られる主は、虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンをお与えになる。主は囚われ人を解き放ち、主は見えない人の目を開き、主はうずくまっている人を起こされる。主は従う人を愛し、主は気流の民を守り、みなしごとやもめを励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。主は常しえに王、シオンよ、あなたの神は世々に王。ハレルヤ。今年は思いがけない一年でした。そのような中でも、形は例年と違いましたが、クリスマスの喜びに今年も豊かに預かることができました。キリスト者は何があっても変わることなく主なる神を賛美します。京都元旦礼拝と1月3日の3回の礼拝にわたり、詩編146編から149編までの御言葉に耳を傾けます。146編から150編はハレルヤで始まり、ハレルヤで終わるハレルヤ詩編と呼ばれています。146編も確かにハレルヤで始まって、10節の最後もハレルヤです。今日ハレルヤと主を賛美して今年を締めくくります。元旦、新しい年をハレルヤと主を賛美して始めます。1節、ハレルヤ、私の魂よ主を賛美せよ。口語訳聖書ではハレルヤではなく、主を褒めたたえよと訳しています。英訳聖書の多くは Praise the Lord です。ハレルが賛美せよで、ヤが主です。ハレルヤと一言で言う場合もありますし、主を賛美せよと意味を取って訳し変える場合もあります。詩編は 礼拝の中で回収賛美として用いられてきました。この一節が歌われた状況を思い巡らしますと、次のようになります。一人の人が回収の前に立ち、回収に語りかけます。で、語りかける内容がこの146編、特に一節ですけれども、一節の言語の語順は、賛美せよ主よ、賛美せよ私の魂を主よ、賛美が冒頭に来ます。また言語の発音では冒頭部分はハレルヤ、ハレリ、本当にハレルという賛美の言葉が続きます。このハレルですけれども、これは複数の命令形です。ハレリは単数の命令形です。そのことを踏まえて一節を読みますと、こうなります。一人の人はハレルヤ、あなた方は主を賛美せよと回収に呼びかけます。そして間髪を入れずに、ハレリ、私の魂よ、主を賛美せよと自分自身に語りかけます。自分自身を賛美へと鼓舞します。賛美は私たちは自然に湧き上がってくるとどこか思っています。確かに嬉しいとき、本当に褒めたたいとき、賛美は湧き上がってきます。しかし私たちは賛美においても怠惰です。賛美へと誘ってくれる人が必要です。また自分でも自分を賛美に奮い立たせることが必要です。私の魂よ、主を賛美せよ、自分に語りかけます。あなた方は主を賛美せよと語り、私の魂よ、主を賛美せよと自分に語り聞かせ、そのような語らいの中で、ともどもに励まし合って、賛美の言葉が回収賛美として立ち上がっていきます。二節、その人はさらに、命のある限り、私は主を賛美し、長らえる限り、私の神に褒め歌を歌おう、と賛美の思いを伝えます。今だけでなく、何かの機会だけでなく、命のある限り、ながらえる限り、自分は賛美し続けると賛美の決心を語っています。病の中で自分の人生の先が見えてくるような中にあって、これから何をするのか、そういう時にこの御言葉は本当に力強いです。命のある限り、ながらえる限り、私のすることは賛美だ、そのようにこの詩編の作者は語るわけです。また褒め歌を歌おうとあります。賛美とは違う言葉が用いられています。英訳聖書の多くは Sing praises です。 Sing、 まさに歌うですね。声を出して、音楽を伴って賛美を歌います。クリスマスも多くの賛美歌を歌ったわけですけれども、賛美というのはただ心で思うだけでなく、声に出して歌うものだ、このことがはっきりここに表されています。またこの 146編は原語では韻を踏んで書かれていまして、歌いやすいように作られています。またこの2節をもう一度丁寧にご覧ください。命の限り、命のある限り、私は主を賛美し、ながらえる限り、私の神に褒め歌を歌おう、と主と神が使い分けられています。これは詩編全体に言えることですけれども、意図的なものです。英語では主はロード、神はゴッドです。主にあたるヘブル語はヤーウェです。神聖さを尊ぶあまり発音することが禁じられ、発音の仕方が一度は見失われた神の名です。ヤーウェはいつも単独でヤーウェとして登場します。またハレルーヤのヤはヤーウェのヤです。ただここで2節、私は主を賛美し、私の神に褒め歌を歌おう、私の神と神に修飾語をつけて語り直しています。こういうふうに私のを付け足したい場合、私のヤーウェという言い方は決してありません。言葉を変えて、私のエロヒーム、神、ゴッドという言い方をします。微妙な言い換えですけれども、本当にこういうふうな仕方で神の名の使い分けが詩編において丁寧になされています。威厳ある崇高な神聖なヤーウェ、ロード、主が実は私の神、私のエロヒーム、ゴッドであった。この感謝、驚きが2節に込められています。賛美は神の偉大さゆえになされるものですけれども、それだけではありません。私の神と呼べる親しさ、その中から賛美が魂の褒めたたえとして立ち上がってきます。3節4節、勲功により頼んではならない、人間には救う力はない、霊が人間を去れば人間は自分の属する土に帰り、その日彼の思いも滅びる。人間に頼る虚しさが記されています。五節で神に頼る幸いが語られていきますので、その前にそうではない否定形が登場しています。どのような政策を掲げたとしても、指導者が亡くなれば指導者の思いは途切れていきます。人は儚いものです。勲功であっても叱りです。それとの対比におきまして、この詩編146編は神を語るときに、主を語るときに、6節、とこしえに誠を守られる主は、10節、主はとこしえに王、とこしえという言葉を主なる神に対して用います。主を頼りとせず、救う力もなく、土に帰るしかない人、 それがどんな立派な人であったとしても、人に頼るということは、神に頼るということと比較するならば、愚かだと言わざるを得ません。そのことを確認した後で、五節に進みます。いかに幸いなことか、ヤコブの神を助けと頼み、主なるその神を待ち望む人。いかに幸いなことか。で始まる祝福の宣言です。五節が146編の頂点を成しています。直訳しますと、こうなります。幸いな人よ、彼の助けをヤコブの神に、彼の希望を主なる彼の神に置く人は、です。二節において、主という言葉と神という言葉の使い分けがなされていると説明しました。このことが五節においてさらに展開されていきます。三つのイメージがここでは重ねられています。一つはヤコブの神です。イスラエルの民がより頼んできた神です。そのヤコブの神が威厳ある崇高な主ヤウェです。かつ五節の最後の言葉、主なるその神、そのが何を指すのか分かりにくいのですけれども、助けと希望を主に置く人という意味です。イスラエルの民がこれまでより頼んできたイスラエルの神が本当のまことのヤウェであり、かつ私の神である、こういうふうに言葉を重ねていきます。神の民のこれまでの共通の体験からしても、また私の個人的な体験からしても、本当の幸いはどこにあるのか。主なる私の神に自らの助けと希望を置くところにある。そのことを五節で断言しています。そして振り返りますと、三節四節、人に助けを求めるのとは比べようもないほどの幸いがここにある。これが五節の宣言です。さて、賛美をするには主なる神が賛美されるにふさわしいお方であることをよくわきまえておくことが必要です。この後の六節から九節におきまして、賛美する理由が説明されていきます。創造のお働きをなしてくださる神だから賛美をする。歴史において守り助けてくださるその御業のゆえに賛美する。二つの賛美の理由が挙げられていきます。そしてもう語っていますように、この146編全体が賛美です。賛美しながら賛美の理由が説明されていく。そのような内容となっています。詩編を歌うということはどういうことなのか。詩編を歌う民は何をしてきたのか。神がどういうお方なのか。なぜこの神を賛美しなければならないのか。そのことが歌う歌詞、詩編そのものに書き込まれており、 賛美をすることによって子子孫孫と賛美する信仰を受け継がせてきた、受け継いできたのであります。では6節、天地を作り海とその中にあるすべてのものを作られた神を、ヤコブの神、イスラエルの神、私の神と言える神は、実は天地を作られたお方だ。その中にあるすべてのものを作られたヤーウェイである主なる神だ。神の偉大さがここにおいて宣言されています。また、創造してくださったがゆえに、被造物に対していつも心を注いでくださる神です。その神の偉大さを覚え、被造物に対する御心を覚え、私たちは賛美を捧げます。6節の後半、ちょっと聖書では余白が空いていますけれども、とこしえに誠を守られる主とあります。歴史の中で変わることなく誠、誠実さを保ってくださる。変わることない愛と真実さを示してくださる。それゆえに神は賛美されるべきである。こう続きます。そして神の誠がどこにどのように現れていくかということが、7節から9節に具体的な言葉で語られていきます。お読みいたします。虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンをお与えになる。ここから5回続けて主が冒頭にあることに着目してください。主は囚われ人を解き放ち、主は見えない人の目を開き、主はうずくまっている人を起こされる、主は従う人を愛し、主は気流の民を守り、みなしごとやもめを励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。主が苦しむ者にどのように寄り添ってくださるかが描かれています。信仰者であっても虐げられることがあります。飢えることがあります。その中にあっても主なる神に望みを置くことが信仰であり、そのことが幸いな人生です。いかに幸いなことか。助けと望みを主なる神に置く人は、それはどのような苦しみがあったとしてもその中にあって置き続ける人はです。また賛美において私たちは怠惰であると同時に、信仰ということに対しても私たちの心は緩みます。そのような中にあって試練があるからこそ、なお一層主に真実により頼むものへと変えられていきます。それらすべてを含んで幸いなるかな。主に助けと希望を置く人はと語られているのです。また見ていただきましたように、ここには5回主ヤーウェイという非常に強い言葉が冒頭で繰り返されます。なかなか珍しいです、これだけ繰り返される箇所はですね。そしてここで語られていますのは、 囚われ人、見えない人、うずくまっている人、気流の民と続きます。バビロン捕囚と関わりのあるものばかりです。異国の地で囚われ、先が見えず、うずくまるようにして生きてきた人々のことがここで連想されています。威厳ある崇高な主が、本当に高きにおられる主が、しかし実は弱さをまとう彼らのところに来てくださり、解き放ち、目を開き、うずくまるものを起こしてくださいます。それゆえに褒めたたえられるべきです。またみなしごとやもめを励まされると続きます。彼らは社会にあって後ろ盾を持たない人です。誰にも頼ることができず、守ってくれる人がいない人たちです。主はみなしごとやもめの保護者となってくださり、彼らを励ましてくださいます。主は従う者を心から愛し、しかし弱き者を虐げる者、神の御心に心を寄せない者の道は覆されることとなります。このように賛美さるべき理由を説明し、歌って、これ全部本当歌です。韻がきれいに踏んであって歌ったんだろうなと思いますですね。そして最後締めくくりの10節になります。主は常しえに王、シオンよ、あなたの神は世々に王、ハレルヤ。王とありますけれども、詩編ではここだけ名詞形の王ではなく動詞が用いられています。旧約聖書の多くも常しえにすべ治められると動詞形で訳しています。王として支配し、民を守るという王の働きに着目が当たっています。シオンよ、あなたの神は世々に王と、シオンへの呼びかけがあります。エルサレム神殿で礼拝されているシオンの神は、ここにおいてまさに礼拝の場所が指示されています。今ここで礼拝されているシオンの神は、世々常しえに支配し、世々常しえに礼拝するご自分の民を守ってくださるお方だ。礼拝している者に対して与えられる祝福が王という言葉によって具体的に表されています。7節、8節、9節におきまして、弱い者に寄り添ってくださる主なる神のお姿を私たちは確認することができました。新約聖書は開きませんけれども、主イエスキリストが、私はこのために来たとご自分の働きとして宣言された御業であります。まさにここに描かれている神なる主のお働きがイエスキリストに引き継がれ、成就され、より鮮明な形で表されています。 私たちは主イエスキリストに結ばれた神の民です。詩編146編が歌われた時以上に、イエスキリストの御業を知っている私たちはより大胆に、より確信を持って、この146編を心から歌うことができます。創造に携わり、歴史においてとこしえに誠を守られるお方、それが主イエスキリストです。主と普通に呼んでますけれども、今日読んできた旧約聖書の言葉の背景から理解しますと、主という言葉には本当に重い意味があります。主イエスキリストを私の神、私たちの神と呼ぶことができ賛美できるとは、なんと幸いなことでしょうか。来年どのようなことが起こっても、ハレルヤ、あなた方は主を賛美せよと互いに励まし合って歩んでまいりましょう。祈ります。神よ、あなたを褒めたたえます。コロナ禍で不安を抱えた一年でしたが、あなたの守りはいつもありました。その中で今、心からなる賛美を捧げて、今年最後の礼拝を捧げることができています。感謝いたします。また神よ、私たちは賛美することにおいても怠惰ですから、あなたがいつも礼拝を通し、御言葉を通し、一緒に賛美する仲間を通し、私たちを励ましてください。命のある限り、長らえる限り、あなたを賛美させてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。